っていうのはですね、クリスチャン生活において重要なんですね。そしてこれをしっかりと捉えておくっていうことはね、皆さんが歩みをする上で大きな意味合いもします。それで、ノンクリスチャンが裁かれますが、クリスチャンも裁かれるんですね。そして、いつどういう形で裁かれるかといいますと、今はここだとすると、しばらく経つと観難時代っていう時代がやってきます。これは7年間ですね。災害とか戦争とか非常に厳しい時代、迫害とかやってくるんですね。そして特に観難時代の後半の 3.5 年はその観難が激しいので大観難と言います。そして神様はですね、クリスチャンをそこに置かないように、その観難、大観難の前に敬虚、クリスチャンを天に、天国にね、携わげられます。これを敬虚と言うんですね。ただし全員じゃないんですね。敬虚される人としない人に残る、分かれてしまうので、だから皆さんもね、敬虚されるように。例えばここで敬虚したらね、パッてこう行っちゃうんですが、残った人はあらってね、残っちゃったりしますよね。それがかりしちゃうので、そして敬虚しちゃったらね、反キリストの迫害を受けることになります。殉教になります。しかしね、その後に天に行きますのでね、最後まで主に従ってください。そして7年目に再臨があるわけですね。イエス様はオリビア山に再臨されます。でこの時にサタンは底知れぬところに閉じ込められます。そしてキリストを主とする千年間の平和な時代が来るんですね。でこれは直接にキリストが主であり、サタンは縛られてますから、今の時とはだいぶ違いますね。素晴らしい時代ですね。で千年の終わりにサタンが解き放たれて、しかしそれを、主が裁かれて、そして新しい時代に入るんですが、この時に御座の裁きですね、最後の審判が行われます。でこの最後の審判は、ですから今から千年以上後です。千年王国の終わったと行われますね。そしてですね、ノンクリスチャンが裁かれます。ですからノンクリスチャンが裁かれるのはこの時ですね。そしてね、罪が裁かれるんですね。で罪が裁かれると、ね、ノンクリスチャンも我々も含めてね、みんな永遠の滅びになります。でノンクリスチャンは永遠の滅び、地獄に行くということになります。この時にですね、神様は2つの書物を見られます。我々の裁きの書物ですが、私たちの人生を記した書があります。これは詩篇の139編になりますので、ね、興味のある人は見てください。生まれる前に書いたと書いてあります。ですから私たちの人生の書っていうのがあって、もう一つ命の書っていうのがあります。この命の書っていうのはですね、イエス様を信じた人たちの書で、永遠の祝福に至る方々の、ですね。ですから皆さんイエス様を信じておられますから、そこに乗っているということですね。でノンクリスチャンはその人生の記録のを見て、そして永遠のロビー、ね、行いが裁かれることがありますから、これになります。そして命の書に名の記載ていませんから、ですね、永遠の命に入らないということなんですね。しかしこの時にですね、命の書も開かれているので、おそらくクリスチャンも裁かれていると思います。じゃあ誰が裁かれるのかという時にですね、この観難時代が終わった時に反キリストについていった人たちがいるんですね。でそれで殺されなかった人たちがいるんですね。ですからそれらの方々がこの時代に共にいると思われます。でこの方々はこの時代にイエス様を信じる可能性があるので、まあ、その方々が命の書で救われる、ね、そのことが起こると思います。それで、私たちの、裁きっていうのはいつ行われるのかっていうと、この第7のラッパの後、ここで行われます。ですからね、近いんですよ、近いんですよ。そしてですね、何が裁かれるかっていうとね、罪は裁かれない。それはね、どうしてかって皆さん十字架を信じてるでしょ。イエス様が代わりに裁かれてるということですね。ですからこれはね、本当にありがたいことです。しかしね、張永義牧師が言っておられたんですが、なんか張永義牧師がなんかネットかなんか見たらすごい悪口が書いてあって、で彼らは裁かれるってこう言っておりました。だからネットとかなんかで悪口書いてたり、何か罪を犯し続ける場合、その人たちがね、悔い改めるならもうその場で裁かれます。 しかし悔い改めてやり続けている人たちの場合は永遠の滅びには至らないけど、うん、手が入るとこう思ってください。そしてね、クリスチャンの裁きっていうのは報いっていうこの意味もあるんです。そしてね、何が裁かれるのかっていうとね、御心の人生を送ったかどうか、これなんです。これは一つ。それからもう一つはね、皆さんに神様が委ねている働きがあるんですね。それをやったかどうか、これです。何だか分からなかったら教会の働きのみやっておきます、ね、そのうちは分かるようになりますね、具体的にね。そしてですね、しかしね、この働きにおいて一つ問題が起こってくるわけですね。何かというと、身心でない働きをした人もいるわけですね。それはどういうことかというと、私はこういうふうに考えています。今あの同性愛の問題がね、キリスト教会の中で問題になってますね。そしてもちろん同性愛はこれは罪です。これはね、そのことをはっきりさせないといけないんですね。ところが多くの教会は今同性愛を認めてるんです。そうするとね、教会でぶつかりが始まるわけですよ。同性愛は罪だっていうことね、いや同性愛は病気であって違うんだっていうことをぶつかってきちゃう。でそれが裁かれると私は考えています。だって神の御心と反対のことをやってる人たち、例えば癒しとかなんかの働きに関して言えば、癒しでたくさんの技が起こってますね。ところが癒しは起こらないと主張しているクリスチャンも牧師もいます。そうすると癒しの働きを誤解しているわけですよね。そうするとぶつかってるわけですね。でその中で、私はあの癒しの働きは神様がやっておられる素晴らしい仕組みと思っていますから、その場合の場合はですね、やはり火の中をくぐるようにして助かるんですね。そのポイントではないか、こういうふうに言います。そしてね、働きっていうので何もしないっていうのはちょっとまずいので、ね、ですからね、働きこれを頭に置いてね、やっておいてください。それでイスラエルのね、動画が出てきますので、それをまず
した。その中で本当に神様を癒した力 ただいて、体が元気になるだけじゃなく、この抗がん剤の副作用っていうのは一切現れなかったんですね。そして心っていうのか、心が本当に守られていて、神様が確かに癒してくださるっていう希望がもういつもこう気持ちを支えてくれて、むしろ病気になってこれがんになってよかったんだ、きっとこの肺がんがもうすごい神様の計画があるっていう、そういう喜びがいつも与えられていて、この新しい言葉が西の宮に残るっていうのがあったんですけれども、このことがイスラエルに行くっていうこととは気が付かなかったんですね、最初。それで行きたいなと思って、その死の宮に登るというのがこれってエルサレムに登ることなんじゃないかって分かった後に検査の結果が発表されたんですが、その検査の結果でもうすでにこの脳と肝臓とリンパ節の便が全部消えていて、他に何も便がないということが明らかになったんですね。で、先生からは小さくなることはあっても消えることはないっておっしゃってたので、本当に神様がこう全部消してくださって、で残るはこの胃だけなんですけれども、これも言葉があるので必ず癒されるので、これならイスラエルに行けるんじゃないかと思って先生に聞いたら、先生はどうぞどうぞと、もう本当にすんなり承諾してくださって、ですから、ね、イスラエル派遣は本当に特別な思いでさせていただきました。
Thank you. 大地震があって10月9日だったんですけども、
その時に先生がメジカル上に出た検査結果を見て、わーって声を上げて、顔がちもちもしてびっくりして、こんなに良くなったし、もらいました。でそれで、まあ、仕事もしながら本当にずっと普通に過ごしてました。で先生があまりにも驚いて、松田さん、あなたに希望がありますって考えたんです。とにかく肝膜端まで行くというのは、ガンの全ての作業です。私これはなんかそれからどんどん良くなっていくんです。神様が私たちに言ってくれることで、絶対に悪いことはないって。
イエス様の再臨さ、おそらくね、この辺から来るだろうと、ね、だからね、それを映して意図的に、だから興味のある人はね、ちょっと見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、御言葉が下ったっていうね、この、言葉が与えられました。で、私たちは11月を年度の初めとして、いつもイスラエルからスタートしてるんですね。そして神様の御言葉をいただく、こういうことを行っています。で、御言葉が下ったってことの中に2つポイントがあるということね。 感じ取ります。一つは何かっていうと、リバイブルが始まったっていうことが半年前に語り合いましたが、このことをで、リバイブルっていうのはですね、週末のリバイブルを、ね、意味します。で、ある方は言うと思うんですね、どこにリバイブルが始まってるのかね。しかしね、しばらく経った時にね、あ、この時点から変わってきたっていう時点が見えるわけです。これはこの時点であるということをね、覚えておいてください。はっきりと皆さんに見えていることです。そしてこれは重要な、言葉であって、なぜ重要なのかというと、主の十字架はね、ビジョンが2つあって、週末のリバイバルを担うために神様は働きを進めるというふうに示された教会なんですね。いよいよ本番に入っていくということです。で、皆さんもリバイバルに非常に興味がある方も、あまり興味のない方もいらっしゃるかもしれませんが、教会にそういう技が起こってくるので、皆さんが、ね、いろんな形でリバイバルの働きに携わるというのがこれから起こってくると思います。で、まさにポイントの名刺の中に入っている。それとともにですね、もう一つ特別な事柄があったんですね。それはですね、雲人事が、世界の終わりという本をね、11月1日に発行したんですが、そのタイミングが非常に合ってたということと、それから、御声新聞がですね、こういう虹を出したんですね。こういう風景をね。で、私はこれは祭神の教会ですから、そこにかかるんですよね。だから特別な意味合いを持って虹が出たっていうことをね、思ったので言ったんですが、ちょっとずれてたんですね、彼らね何がずれてたのかっていうと、で、彼ら写真間違えた。我々の目の前でですね、こう出たんですね。一つはこう出たんですね。こんなことありえませんよね。だってね、教会70メートルぐらいのところがあるんですよ。そしてね、もう一つの写真はね、こう出たんです。こうね。ね、皆さんはね、偶然だと思うかもしれませんが、神様に偶然ありませんから、特別な意味合いがあって、そのことになる、こういうふうに感じました。じゃあ私はどうだったのかっていうと、主の十字架は週末のリバイバルの飯と、それから週末の飯があります。週末の飯っていうのは祭神前後の事柄を、我々が学び、もちろんね、敬虚されたり、その働きを担うということがあるんですが、それを知らせていくというね、このポイントがある、ね、そしてこれも究極的な飯なので、究極的な働きが始まったぞっていうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そして金沢でね、お医者さんが、神学を持ってたんですが、牧師になるというね、そういう決心をしてなかったんですが、ご自分の方から言っていましたね、牧師になる、ね、その道を行きたい。で、我々は祈って確認して、御心だろうって言っておりました。それで彼が言ってたのは、いよいよね、全力を出さないといけないとかやってきた。ですから、一つそういう、その段階に入ってきたというふうに思ってください。ですから、気を引き締める人は引き締めて、引き締まらない人は引き締まらないまま一つはね、このことなんですね。何かというと、神の畑が違ってくるぞっていうのは、我々がどうこうするんじゃなくて、この神の畑が大きく違ってくるので、で、皆さんもね、その畑を見つつね、対応しておいていただければ、こういうふうに思います。それとともにですね、今回の、奇跡で来た方が何人もいらっしゃるんですね。その一つの中心的な人は、がんの人が3人やさてやってきたということです。2人しか出てないんですよね。1人は酒井牧師でね、あの人死ぬと思いましたよ。治っちゃって元気いっぱいでやってきましたね。こういう1人癒されてですね。で、2人の癒しが出てましたけど、この2人の癒しは、同じタイプの癒しなんですね。1人は風間さんね、そして、肝臓がん、胃がんが最初か、胃がんになって、それで肝臓に転移して、リンパに転移して、 そして脳ですね、に転移したんですね。で去年の6月に、余命3ヶ月から6ヶ月、治療の方法はありませんと宣告されたんですね。で、ですからね、絶対絶命ですね。で言ってましたね。なんで言ってたんだろう。医学ではもう無理。もう医学では無理って言われて、神に近い。で、神に会って対応してたんですね。そしてですね、もし我々がね、そういうような病気になった時どうするかって、大体祈りますよね。治してください。そうするとね、2つの可能性が出てくる。癒される、癒されないかも。その方になってみるとわからない。ところがね、この人はね、確実に癒される方と。でそれはね、何をやったのか、証をちょっと聞いてみるのがわかるんですが、癒してくださいってね、直接祈ってないんですね。もちろんそういうふうに思いがあって祈ってるんですが、何かというと、御言葉をくださいって祈ってるんです。もちろんね、癒しの御言葉の意味ですよね。そしたらね、癒すって言葉が書いてあるんですね。あ、前後に、ね、ついてますよ。まあ、癒す、ね。そうするとね、聖書にこう書いてあるんです。神の御心ならば、受けたと信じなさい。そうすれば必ずそうなりますよ、ね。そうしますとね、癒すって言葉が与えられたのは、神様は癒すってのは御心とされてるってことでしょ。でまだ癒されてない。でも確実に癒されるためには、癒されたと信じる。彼女はそうしたの。そしてね、みんなね、信仰を使いますよ。告白100回。それから感謝。感謝を100回してるんですね。そうしますとね、肌に持ってるんですね。御心を受けたと信じて告白するんですね。で信仰を使って、そうしましたらどうなったのかっていうと、末期がひっくり返っちゃった、ね、胃がちっちゃくなってる、あの胃のがんはちっちゃくなってるし、肝臓、リンパ、脳のがんは全て消えました。でイスラエル来てるんだから、ね、そしてイスラエル来てね、あのメンバーだいぶみんな疲れて、いましたけど、彼女元気いっぱいでほとんど全ての妻に出てましたね。だからもう一人の松崎さんも同じパターンを取ったんですね。でね、松崎さんね、あのちゃんと言わないから、実はねこの人の赤字すごいんですが、それ出てこない。で何がポイントなのかって、松崎さんはお医者さんなんです。つまり松崎さんの癒しはお医者さんが癒されたね。で松崎さんは歯医者さんで、旦那さんはね、大学の、最近部のね、准教授って言ってました。お医者さんよりすごい。で娘さんはね、コロラド大学の医学部、だから これね、お医者さん のご家族で、松崎さん自体はお医者さんなんです。だからつまりお医者さんが癒されたんですこれね。でご自分で言ってましたよね、松崎さんの場合は聞きましたけど、タバコも吸ってないのに肺炎になって末期になっちゃったって言ってた。そして肝臓がんですよね。そして余命ね、半年って言われたんですね。でもう方法はないとこう言われたんですね。それで神の恵みには預かるものになろうというパターンを取ったんですね。そしてね、違った形で同じパターンを取りました。それは何かっていうとね、彼女に適応できる、神を愛する者には全てのことが益となる、ね。これは神を愛するのは誰にも適応できる。それは、ね、自分の言葉として受け取ったんです。そしてその祈りをするとともに、祈りの中で癒すという言葉を与えられました。そしてね、受けたと信じた。そしてね、告白100回。野菜だって100回ですよね。それから感謝100回、感謝を祈る。そうしたら末期がんがすっ飛んでた。日本に帰ってきたら、お医者さん行って検査したら、ね、肝臓がんは全くないそうです。見事な癒しがね、これ起こってきたんですね。でこれはパターンを持ってるんですね。例えば私の息子が生まれつきの脳障害って言われて、知能も発達せずに、そして普通に生きていかないと、その時ね、このパターンを取った。どういうパターンを取ったのかというと、まず最初ね、まだ示しがないので適応できることを使いました。全てを解釈してくれたので、 私の息子の脳障害で知能が発達しないと言われて、そして不治の病だって言われたら全て感謝します。どうして感謝するかというと、その後ろに神の計画があるから。つまりね、素晴らしいことが起こるぞって言ってる。それでね、御言葉を通してね、何が起こるかっていう想像したんですね。だから素晴らしいことでしょ。だから感謝してる。一つは治る。もう一つはね、病気であっても栄光を表す。ね、どっちかだな。もうどっちのみだ。だからね、受けたとします。そしてね、親だから祈ったんですよね。それで祈って、主は癒すって言われたんですね。それでね、この態度ですよね。癒されたと私は受けた。そして癒されたという告白を含めた対応をしたんですね。教師の妻はですね、知能を果たしないというか、小さいものですね。そしてね、何一つ問題はありません。逆転した。私の体も場合もそうですね。だから皆さんね、信仰を正しく使うことによってね、働きが起こる人って結構いる。皆さんが直面している問題とか困難とか病に適応するときに信仰をしっかりと適応することによってですね、実は今動かなくても動き出すっていう人もいらっしゃると思います。その時に皆さん言葉これが一つねポイントになっているってことをね覚えておいてください。それからもう一人の方の癒しね、スーザンさんの癒しもねちゃんと聞くときはいいと思うんですが、スーザンさん足が癒されたんですよね。で、この方は82歳ね。そしてね、車椅子で来た人なんですよ。だから、ないだから車椅子で来て、で、トルコでも車椅子でね、そしてイスラエルでも車椅子だったんですよ。そして、オリーブ山に乗った時に、まあ、我々が別動隊でオリーブ山に行くんですが、オリーブ山のホテルの上で祈りますからね、移動距離が少ないんです。だから彼女は足がダメだから、ホテルにいないといけないでしょ。ツアーと一緒にね、外に行って歩くまでないんですね。だからかわいそうだから、オリーブ山に連れてきてやられたんです。で、オリーブ山はそんな広くないから、歩く距離って言ってもそんなないので、まあ足が悪くて大丈夫だなって、こう思ってたんですね。そしてね、そしたら癒されてる。まあ良かったなと。ね、私はまあその程度でも、ね、ちょっと歩けるようになったかなと。ね、そう思ったんで、そしたらね、アルベルさんって山に登ってきたんですよ。あれねって見て、私後ろ見て、と思って、絶対あの人登れないと思いましたね。それで礼拝するときに、礼拝しようとしたらね、ある方が言ったんですよね。スーザン様登ってくるからね、待ってくださいってね。と思って、登れるわけないじゃないかなと思ったらね、数分で登ってきちゃった。あら、びっくりしましたよね。だからすごい癒しなんですね。そしてね、教会に帰ったら、こういう場所を借りていてね、管理の人がね、しょっちゅう彼らを見てる。そしたらスーザンさん見ててね、この人どうしたんですかって、足がどうなったんですかってね、そういうような癒しであるということをね覚えておいていただきたいというふうに思います。これ何時までね、
一応9時半までこの場所は使えるんです。
9時半までね、はいはい。それとともにですね、ロシア系大臣のところで年度をいたしました。ロシア系ユダヤ人ですね。で、これは重要な意味合いを持っています。それは私たちが、教会をスタートして以来一つのことが言われたわけです。あなた方が従ったならば、ユダヤ人伝道をいただきます。で、ロシア系ユダヤ人の伝道をいただきます。こういうやつですね。で、もちろん我々は10年前ぐらいからイスラエルに教会を建て宣教師を送っております。すでに活動しているんですが、それは、あるところまで、ね、中に入れないんですよ ね。ですから、ジョージはまだなと思いましたけど、このところの皆さんが日本に上陸してきてるんですね。そしたらね、ロシア系ユダヤ人の牧師、レオン牧師が来るわけですよ。外国人がね、イスラエルに来たって伝道できない、ね、効果がない、こういうわけですね。そしてね、言うんですね、なんていうのかというと、ユダヤ人の教会を手伝って、それでユダヤ人の教会がやることによってユダヤ人伝道が進むってこう言ってるんですね。で、確かにそうだと思いますけど、で、我々は召されてるから、ですからね、 それとともに直接的に神様はね落ちるっていうのを、ね、感じるんですね。で今回ねそれが非常に色濃く出たんですね。それがどう色濃く出たのかと言いますとね、まあ、あのロシア経済大臣のところに行ったんですが、イスラエルちゃんが一緒に行ったんですね。これはねかなり聞いた。それは何かというとね、イスラエルちゃんは歌うまいから歌ってたでしょ、ね、そしてねちょっとかあのちっちゃく見えるからね、だから人気が上がっちゃってね、みんなパカパカね写真を映すんですよね。映してね人気が上がっちゃった。しかもね名前がイスラエルでしょ、だからねどよめきが起こっちゃって、みんながねすごい興味を持ったんですね。それでね私はあの話したんですが、前田夫妻の話をしたんですね。旦那さんも奥さんも精神病でね、そして、もう治らないという状況で、しかしね神様が癒すって書いて癒されたって話ですよね。こういう直接的な癒しの話にあんまり聞いてないみたいでちょっと驚いたんですね。そしてね、彼らはあの神の器になりますと言って、時々牧師と牧師夫人ってもっと驚いたんですよね。そして子供を作っちゃいけないっていうのは今6人ですってギャーみたいなね、あのそんな感じですよね。もうその時点で泣いてる人もいますよね。そしてね次にもうお孫さん3人だからついに9人ですって言ったらね、ってなったんですね。でねそこでねイスラエルカードが聞いてきたんですよ。なぜ聞いてきたのかね、みんなね興味を持って見てたでしょ、人気上がってたでしょ。でこの子ね前田さんの子供なんだ。だから私言ったんですね、実はこの中に前田さんのお子さんがいますって言ってね、この子はそうですって今見たばっかじゃないですか。で現実に出てきたでしょ。そしたらねもう何人も泣いちゃって、素晴らしいこう神様の、ね、働きが起こりましたね。ちょっと感じたのはね、あの主 の, あの働きがポイントをついてますから、特に直接的に主がね技をなすっていう働きをなしてるなって感じたんですね。ちょっともう一つで感じたことがあるんですね。私がメッセージしてるでしょ、ちょっと、ね、英語の通訳の人ですね。それからもう一人ヘブルの通訳ですね。これはユダヤ人の方ですね。で、あの説教するときね、パンって言ってくればいいんですよね。私がパンって言ったらパンって言ってくれて、パンって言ってくれればいいわけですね。まあ、私も計算して言ってるから、ね、ところがパンって言ったらパンって言ったらふわーってなっちゃうんですね。そうするとねタイミングがずれちゃうんですよね。気のないような感じでね。でもね、もうこれはあのちょっと焦っちゃいけないと思って、でそういうこともよくあるからもう丁寧に話さないといけないなと思ってね、丁寧に話してる。そしてね2番目にね自閉症のねエシュンちゃんの話に移ったんですね。それでトーンが下がっちゃったんですよね、あの通訳の方がね。私はあの思ったんですね、あれあのやるメッセージ間違えたかなと思ったんですね。ですね、まあ、でもねともかく主はね丁寧にやりなさいって言われたから丁寧に話した。そしてね、終わった後、いろんな人たちが来た後ね、その通訳の人が来たんですよ、泣きながら。そしてね、あの通訳の人、どうして泣いてたのかっていうとね、あの通訳の人のお子さんがね、自閉症なんですよ。それでね、苦しんでた人なんですね。実はお姉さん、自閉症の癒しの話でしょ。まさに増資をついたんですね。そして、ね、癒しだけじゃなくて、その子がね、ダウンロード版の賛美を出したって、もう知られてるって話だった。まさにポイントだったんですね。でこれを見ながらちょっと思ったのは、主の働き方がね直接的に働いてきているので、確かにあのユダヤ人における働き、我々はユダヤ人の教会を助けるっていう面もありますが、これ直接行くっていうことね、主は語っていると思います。そしてこの伝道も、それから週末のリバイブの飯も週末の飯も最終的な働き方なんですね。あのいよいよ最終的な事柄が始まったっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それでいろいろな神様の働きが起こってきますのでね、どうぞあの皆さんもね、期待しておいて、それで皆さんに起こってきますのでね、期待しておいていただきたい、こういうふうに思います。それでですね、2月5日に殉教聖会が行われます。これは26世人が日本初の殉教者のね26世人のところで集会を行うんですが、で、ここにもね奇跡が起こってるんですね。で我々プロテスタントなんですが、西坂のところで集会を行うというところで特別な祝福を受けてるんですね。それで、 安藤家なの、うちの教会の賛美グループがよく四ツ谷でするんですね。そうするとカトリックの人がね、いろいろ見てくれたり評価してくれたりするんですね。仲良くなって、で我々が殉教世界やるって言ったら、信じられなかったって言ってましたね。西中でやるってそんなのありえない。カトリックの人はその意味分かってるんですよね、具体的にね。それで殉教世界をやってるっていう意味合いっていうのはですね、いくつかあります。一つは26世人の信仰を通して我々が信仰、これは一つですね。それとともにですね、今あの観覧時代に関わろうとしている、その時迫害が起こっているんですね。それに対する備え、それともう一つはですね、こういうことがあるんですね。我々は世界選挙をやっているんですね。で世界選挙で殉教者が出てくるということに働いているんですね。その備え、具体的にね。で、この間ね、クリスチャンでね、首切られちゃった人がいますよね。で、その時ね、噂が出たんです。あの人が死の人がいる人。どうしてそういう噂が出たのかって、我々はね、危険なところがあるってことなんですよ。そしてね、ちょっと特別な段階に入ってきたなって感じなんですね。でそれはね、三越新聞にね、私ね、ジャッキーの連載をしろって言われたんですね。はっきりと言われたんですね。でジャッキーは私たちの身代わりになって殉教した5人の人たちの一人です。で私の代わりに説教者に立った人ですね。そしてね、書いてるとね、大体小麦の、三越新聞の原稿なんて書くと、まあ、最初はいいんだけど、どこにどう落ち着くかわからないような感じで書いてあるわけですね。それで自然にパカッと終わってるみたいな感じなんですが、それがね、ピタッピタッと入ってくるんですね。あ、これはね、特別な導きがあるなというふうに感じるとともに、あ、これは気をつけなきゃいけないとね。海戦においてもね、非常に危険なラインに入ってきたぞって殉教が起こってくると、まあね、私はそう思っています。ですからね、まあ、特別なラインに入ってきたってことをね、覚えつつね、そしてね、どうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、2月17日から19日まで白馬でね、白馬スネルボーイキャンプっていうのを行います。でこれは荒井牧師がね、日本の働きのために始めたキャンプで、リバイバルにかかるキャンプであるというふうに私は確信しております。そしてですね、賜物の働きとか映像の働きがなされるんですね。そして今起こり始めているリバイバルでは賜物の働きが大きなポイントだと思います。そして皆さんね、賜物の働きをしている日本人って少ないんです。ですからこれは賜物の働きのために特別な責任を負っている、そういうキャンプだと思います。で皆さんもね、そういう責任を負っていると思っています、ね、ですから特別な主の御心だと思います、ね、でどうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思いますね。そして皆さんね、このキャンプとかその賜物の働きをした人たちを通してね、この日本の、働きにおいて大きな事柄が起こっているということが、ね、起こっています。で、ぜひね、いらっしゃっていただきたい。こういうふうにですね。それからね、3月の28日から4月の2日まで、賛美と感謝とリバイバルキャンプというのが行われます。で、ロサンゼルスで、ね、やるんですね。ディズニーランドやユニバーサルスタジアムに行きます。ですからね、そういうことに興味のある方もいらっしゃってください。でそれとともにね、このキャンプのようなキャンプは他にないと思います。キャンさんそしてね、マリンさんが昇天されるまで講師としてもらいました。皆さんね、感謝の教えをさらに深く知りたい人、さらに感謝を強めたい人、特別な例の人を、ね、受けたい人がいらっしゃってください。そしたらね、このキャンプね、進展していくんですね。で何かというとね、感謝がリバイバルの土台っていうことが分かったでしょ。そしたらね、アスラ会が開かれてきた。で、リバイバルが起こったプレイヤーハウス においてね、祈る道が開かれてきたんですよね。でそうしましたらね、御言葉があってね、明日技が起こりますという御言葉があったんですね。そこから技が本当に始まっちゃう。それはテレビのクルーがやってきて、そしてね、我々映していいですかっていうわけですね。で私めんどくさいから入ってたんですそしたらね、それがね DVD になっちゃったんですね。でそれは何かってね、 アスターラインリバイバルの記録っていう DVD だったんです。で、今起こり始めているリバイバルはアスターラインリバイバルのきっかけに進展しているリバイバルなんですね。で、私はね、勝手に思ってます。何かというと、あ、これは我々がこれからのリバイバルに用いられる印である。こういうふうに感じているんですね。そしてね、その中で、賛美の働きはリバイバルのもう一つのポイントだって。それでね、今あのハリウッドで路上でやってます。ですから賛美、隊の人はね、どんどんやってきてください、ね。多くの方々はね、これが、海外における賛美における、伝道の始めだと思ってやってきてます。であるんです。そしてね、ハリウッドで勝手にやってるだけでしょ。ね、何の格も何にもないんですが、ところがね、いろんなところでコンサートをする。みんなね、司会者なんか言うんですよ。この方々はハリウッドで歌った人ですね。ハリウッドの路上に勝手に行ってですね勝手に歌って書いてきてるのにこう言うんですよね。そしてね、特別なあの霊的な意味合いがあるというふうに感じます。で、スティービーさんたちね、ブラックゴスペルのトップの方々の歌を見てくださってるんですが、実はね、それだけじゃない。彼らはね、オーディション番組の司会であり、オーディション番組の人です。プロデューサーとかそういう方々です。この後、後ろにね、アメリカのゴスペル会がある。だからそちらにね、大きく動いていくというふうに思いますし、このキャンプはね、次々といろんな奇跡が起こっていますので、この中でね、神の働きが起こっていくというのを感じますのでね、どうぞ皆さんね、いらっしゃってください。そしてね、キャンプ来る人はね、大体私ね、本当はね、あと3倍くらいいるんだろうと。ね。で、じゃあどうして3分の1ぐらいになっちゃうかっていうと、諦めちゃう。あ、どうせ無理だろうね。ね、そう諦めちゃう人が多いと思うんですね。で、皆さん諦めない。祝福はね、無尽蔵ですよ。求めるか求めないか大きな差があったんですね。例えばあのカンボジアに行った時に私ね、言ったんですね。海外に一か国も行ったことないのに、数えきれないぐらい海外に行くって言ったんですね。まあ、37、8キロの時から行ったんですよ。どうしたらいいのかね、私ね、行けるわけないと思ったんですね。まあ、お金とかどんな問題あるんでしょう。トラミナルの手話に違いなかった。何国も行っても88から80いくつ、ね、行ってるんですよ。それでね、カンボジアでね、子供たちにね、聞いた。アメリカは1カ国ですよ、その中でね、何回行ったか。そしたらね、あのカンボジアの方が言います。5回、ある方は10回って、ね、ある方は20回って、ね、新コメですね、みんなね私は100回以上って。で、その時にね、神の力、皆さんね、期待してください。みたいな、諦めちゃダメ。希望を失ったクリスチャンは技を見ない、ね、ですから、どうぞ覚えておいてください。それでね、今から説教なんですよ前置きがね、すごい長いんですでもね、説教もすごい短く終わりました。話しましたね神の言葉が下ったっていうね、ことが示されましたね。で、皆さんね、皆さんがいろんな問題とか病に対応するときに神の言葉、これ重要なんです。この言葉があるかどうかっていうのが大きな差だと思いますですね。例えば二人のがんの末期がんが癒されたでしょ。で、宣告されたわけですよ、お医者さんに。まあ、一人お医者さんですけど、そんなこと言っちゃったんですよ。皆さんね、神の言葉を受けるというのは大きな意味合いですね。例えばですね、今私たちは作詞作曲をしております。そしてですね、歌集は15集16章かな。そしてね、1000曲以上の曲がもうすでに作られています。で、ね、優れた曲が多くて、ブラックゴスペルの人がカバーしている曲もあります。ですね。で、多くの曲ができてですね、プロの方々は驚いているんです。ですね。じゃあね、それどうしてそうなったのかと言いますとね、ある時アントーク教会に来た人がいるんですね。それ賛美して帰ってくる余計なことを言っていたんですね。賛美が、恵まれないと考えていたんですね。 でその後ね、言わないで、しっかりと誰かに言えばいい。私言う必要はないんですよね。でもね、賛美が恵まれないって言われたんですね。で、その瞬間にね、言われたんですね。今だったんです。歌詞を始めます。それでね、長崎の殉教生会の時、その直前だったので、みんなに言ったんです。今、歌詞を作るような趣味がありました。これから作るんです。で、私たちに歌詞を作る力があるんですよ。白紙出てるかもしれないですけども、主が作れと言ったので作る。でも、始めたんです。そうしましたら、いいですか。今まで日本のキリスト教会にない勢いでね、歌詞が次々と、賛美が次々と表されていくでしょう。で、賜物のある方も次々に出てきましたよね。それで言葉。言葉って、ね、すごい重要なポイントになってますね。そしてね、今日本の個人を作ってるんですが、土地と建物ができちゃってね、あと認可なんですが、日本の個人を作るときにちょっと聞いたんですね、作ってくださいってね、伊勢の方に行ったんですね。そしたらね、不可能ですって、ね、返答が来ました。何が不可能かっていうとね、日本に個人を作るだけで多大なお金が必要でしょう、ね、みんなわかるよ、我々金ないんですよ。でまず作るのかな。それからね、社会福祉法人が必要で、社会福祉法人を取るためにいろんな手続きに来てお金が必要で、我々はね、NGO で NPO なんですが、それを取るのが不可能っていうね。でこういう返答が来たんですね。それでね、私言ったんですね。でなぜ私はゴーと言ったのか、神を作れって言ったのか。つまりね、いいですか、断る、ね、それでね、みんなに言って、それでみんな納得して、トントンを作るってことですね。そしたらね、信仰の歩みをするとね、ちょっと行いがいいと違うんですね。働きや世界的な企業をバックしてくれるって言ってきましたね。半額くれる、それで私に招いてくれる、ね、その人たちのお城ですよ、ビバリーヒルズ、ね、ロサンゼルスのそのね、てっぺん。そしてね、お寿司ごちそうになりましたので、ね、金が持ってあります。ね、金粉じゃなくて金箔が持ってある。で、私ね、金箔の寿司作って体に大丈夫なのかなと思ったんだけど、まあでもこれは経験だなと思ってね、食ってきましたよ。だから私ね、皆さんと違う。私のうちには金がある。それでね、半額くれるって言ったんですね。もう本当に喜びました。で、その人たちはね、気を変えれば全額払える人たちだからね。だからね、もう力強い見方ができてよかったな、こう思ったんですね。そしてね、ロサンゼルスに行く、ね、そしてその方々とロサンゼルスに行って、まあ、会う約束もあったってことですが、会おうとして、突然ね、成田にメールが来たんですね。飛行機乗る直前、なんていうメールが来たの、重荷がありますよ、ね、そんな簡単に言うなよ。もう奈落の坂に落ちるという。だってそしたらね、世界的には今日は力強い味方がいなくなっちゃったわけじゃないですか。ね、もう地獄の底に落ちたような感じですよね。ただね、同じようなことをね、すでに私経験してる、ね。それは何かというとね、教会の開拓をするときバックがないから、完全開拓できましたから、人が集まるのが分かるどうか分かるでしょう、ね、人が一人も来るかとか、まあ、もう一つはね、経済的にね、どうなるか分かる、こういう状況になります。そうした時にね、会社の社長さんが私に寄ってきました。何かと、あなたのことを助けたい。でね、会社の利益の10分の1はね、月々20万から30万になって、これをね、あなた方に献金したいと思います。助かったと思いますよね。ああ、これで潰れないですね。なんとかなったと、私はそう思ったんですよね。そしてね、教会が始まったでしょ、来ない。いない。献金もしないね。で、私、あなた言ったでしょってね、あんだけ言ったじゃないですかってね、本当は言いたいんだけど言えない。 ね、あの久保田君か誰かだったら言うかもしれないね。で、でもね、その方ね、10年後に1回だけ研究してきましたよね。絶望的な状況だった。でね、その時私言われたんですね。あなたはね、その会社の社長に頼ってる、私に頼ってる、私に頼りなさい。そしてね、神様に頼ったでしょ。スタートからね、足りないということが一番あります。でね、この時に私言われたんですね、神様に。あなたは世界的大企業に頼ってる、ね、神に頼りなさい、言われたんですね。どうか声当たりで神に頼ったんですね。そして私思ったんですよ。15年かかるかなと、ね、そしたら2、3年でできちゃったでしょ。2、3年でできるってことは大企業が半額出した時の期間ぐらいでできちゃうんだよね。師匠を叩いたいと思います。どうしてできたの？言葉、言葉。だから皆さんの、ね、困難とか問題において言葉、これはポイントです。もちろん祈って与えられる場合もありますし、適用できるやつがあるでしょう。皆に頼るならば失望することはないってね。つまり我々は神に頼るなら失望しませんよって言ってるわけです。だからそれはいろんな問題に適用できるでしょう。言葉、言葉。今私たちのですね、賛美の働きって、ね、ものすごく進んでるんですね。それで鹿児島の、ね、賛美隊もそうだけど、全国の賛美隊のいろんなところに展開しています。そしてね、こんなことは今まで日本のキリスト教会にありませんでした。そしてね、テレビとかだとも含めてね、いろんなところに次々と出ていくわけですよね。びっくりしております。しかもね、みんな上手くなっちゃった、レベルがね。だからオーディションの番組なんか見てるとね、あ、こっちの方が上手いなって言ってで、こっちだったら受かるなってのはたくさんいるんです。それでとうとうメジャーデビューしたでしょ、一人ね、サルちゃんがね。で、あれメジャーデビュー大したことないと思ったらすごいんですね。タワーレコードって知ってます？タワーレコードって有名なんですよね。で、そのタワーレコードね、渋谷店ってね、その中の中心的なところなんでね。そしたらサルちゃんの写真付きでね、コーナーがあって前田サルって出てる。あ、すごいですよね。全国的に売られてる。今ね、中部地区で前田さん、サラちゃんの CD 買いに行こうと思ったら売れ切れだって、それ以外の、ね、グループも来てるんですね。有名なプロダクションが来てます。そしてね、プロダクション、そう言ってこう言ってる。最近ね、このプロダクションからは紅白歌合わせに出るグループが出てない、それを出したいって言って行ってきた、ね、もちろん何度もそうは言われてるんですが、最後に、ね、ゴスペルでいつも引っかかる、ね、だから今回もちょっと分かんないけど、まあ、いずれここは開かれるでしょう、具体的にね。だから皆さん公でね、覚えてるんですね。そしたらね、日本の教会の、ね、代表の方がね、こう言ってました。何かというとね、どの教会もあなた方の賛美グループが働いて羨ましいと思ってる、こうおっしゃった。はっきりおっしゃった。だから結構知られてるんですよね。だから皆さんね、我々の賛美グループは特別なやっぱり神様の働きがあるんですね。じゃあね、それはいつからどうしてなったかということなんですが、我々が賛美グループを最初に作ったのは、ね、フィリピン宣教、クルセイドだったんですね。でクルセイドやる場合にはメッセンジャーが必要であって、証人、そして賛美チームが必要なんですね。それで賛美チームを作った。そしてね、フィリピンでのね、クルセイドって日本と違うんですよ。日本はね、集まった人に話すからね、別に人は出ていかない。あれは山でやってももう集まってる人だから出ていかない。フィリピンはね、マーケットのフォアとかなんかでやるから、こっちがやってる時に興味がある人は寄ってくる。で、興味がなくなるとすぐいなくなるってね、そのパターン。そしてね、まずね、賛美人を集める。証になると人が減る。宣教になるともっと減る。しかしもっと減った中で救われた人が救われたってやるわけですね。だから賛美重要なんですね。それで我々が、やるとね、まずね、フィリピンの人が賛美してくれるんですね。うまい。リセルビンも、ね、たくさん賛美ですね。そしてね、我々の賛美チームが出るでしょ。そうするとね、さあ ーっと人が入ってくる。でね、多くの場合は、ね、スタッフしか残ってない。私も聞きながらね、やめてくれってあーっとこう もだえちゃうんだよ、こうやってそしてね、証しがやるでしょ。その証しの人が集まる。そんなバカなことない。説教でもっと人が集まる、ね、でフィリピンの人たちはね、持ってましたよ。なんて下手な賛美チームだ。私もね、はっきり思いましたね。最悪だって、史上最悪。ひどいなーと思ったんですね。ところがね、ある期間を置いてね、フィリピンに賛美チームが行った時、その時に、ね、賛美チームの技術とかね、出すことがあった。そしたらね、歌が違うでしょ。だフィリピン人の人ね、びっくりしてましたね。でどうして変わっちゃったのかっていうとね、実はね、予言があったんですね。でそれは何かっていうとね、シナイ山で賛美隊を立てますっていう予言があった。それでね、中にね、何か言ってますね。みんなシナイ山行ったって何だか分かんないけど、賛美隊、賛美隊ですね。そしてキーボードとかね、だからギター背負いながら行ったんですね。賛美隊、賛美隊って言ってね。そしてね、頂上です、礼拝したでしょ。すごい人材、みんな泣いてましたね。特別な例の層がね、そこで起こったんですね。そしてね、降りてきたんですね。そしてバスに乗ってエジプトからイスラエルに入って、その夜こういう聖火を開いた、野外に開いてました。そしたらね、ヨーロッパ人の人が通りかかった。で、我々の賛美をしてるのをね、ちょっと聞いてきました。そしたら彼らね、泣き出した。我々の賛美ですよ。上手い人の賛美してるじゃん、みんなでやってる。どうしたのかと思ったんですね。そしたら、イスラエルに行くとき、我々は野外でやってますから、よく外国人がね、泊まって聞くようになった。だから彼らが泣き出すんですよ、ね。そしてね、お色があるの時、ユダヤ人の人たちが来て一緒に歌ったら、このユダヤ人が泣き出しました。でそこから、でその時に何が起こったのかというと、言葉が楽だった。だから皆さんね、皆さんの祝福のポイントは言葉です。言葉が重要な意味を持っているということをね、覚えておいてください。でね、逆のケースもあるんですね。どういうケースがあるかというと、私がアンティオク教会で奉仕をしながらね、もう30年前から言われていることがあります。でそれはね、アントーク教会の、礼拝をオーケストラ賛美にしなさい、ね、こういうやつですね、まあ、ギターでやってましたからね。で私ね、その言葉を受けて思ったんですね。できるわけないと、ね、楽器弾けるような人もいないし、楽器もないと、これは不可能だ、聞かなかった。で10年間経って何も起こりませんでした。で語り続ける、語られ続けたオーケストラやりませんでした。で、ね、30年近くやりませんでした。何も起こらない。言葉もあるんだけど従わないでしょ。そしたらね、さっき言ったサラちゃんが 2,3 年前に滝本明先生の教会に招かれていた。小中学生のね、音楽の集会に招かれていたんですね。そしてね、歌を聴いたんですって。で歌を聴いたら主の時間の歌詞と思ったって、ね、そしたらね、楽器やったんですって。楽器やったらね、すごい上手いんですね。みんなどっかの大会で優勝するようなレベルの子ばっかなんですね。でその時にサラちゃんも思ったって、主の時間をこのレベルになったらいいな、ね、でその時に語られたんです私が。オーケストラの働きを止めてるのはあなたです。もしあなたがオーケストラの働きをしてるなら、オーケストラのレベルは今とは違ったでしょう。でそれから子供たちの楽器の働きを止めてるのはあなた。もしあなたがオーケストラを始めていたならば、子供たちの楽器の働きは今とは違ったんでしょう。よいしょと。それでね、悔い改めて始めたんですね。そしたらね、オーケストラの勢いがすごい勢いでね、動き始めました。今ね、日本でオーケストラやってるのはね、大川先生のところと峰野先生のところね、大和カルバイと峰野先生のヨドバシ教会。でもね、この2つの教会、代表的な教会なんですよ、ね。今ね、ビリー・グラムっていうね、有名な伝道者の真相なんです。そしてね、ビリー・グラム伝道団はね、葬式の用意をしています。どういう用意をしているかというとね、 世界各国から各国2人ずつね代表の牧師を呼んで葬式をしようとしてます。で日本からね2人も決められてる。それがね大川先生とね美蓮の先生、まあ、つまりこの2人はね代表の教会なんです。で大川先生とはねよくカリスマ聖会で隣でやってますから会うわけだ。でこっちの状況を知ってるんですね。そしたら大川先生言ってました。すごい勢いなんで、ね、このオーケストラの働きの伸び方。そうしましたらね、この間こう言ってたんですね。で、大川先生のところは日本一のオーケストラなんですけど、大川先生がおっしゃったのは、あなた方が日本一だって言ったんですね。で、我々は日本一じゃないんですよ。大川先生のところは日本一ですよ。で、この時ね、驚きました。私はね、オーケストラの働きができると思ってなかったの。でも、従った奇跡が。で、皆さん、言葉、問題に対応するときも言葉を使ってください。で、言葉が示されたら、それを伸ばしちゃダメですよね。そうしましたらね、小中学生が楽器をやりだしたんです。どうしてやりだしたのかっていうとね、オーケストラが始まったでしょ。それに入りたいと思う小学生がね増えちゃって楽器をやり始めたんですね。一人典型的なのは洗礼を受けてなかった子がいるんですね。ヨルダン川で受けたいって言ってね。ところがね、アンテオキ教会は洗礼を受けてないとね講壇に立てない、あの講壇の方針に立てない。それを知ってね、小学生だけどすぐ洗礼を受けて、ね、今バイオリンに入ってます。で、まさにね主が言われたということでした。で、皆さんね、言葉が下る大変な意味合いもそうですね。そしてね、神の言葉って人の言葉と違うんです。言葉っていうのは重要な意味合いを持つということね、覚えていただきたい。お願いします。神様、ご一人そのうちに豊かに働き、さらに喜びなどを与えてください。方向がちょっと違った方向を向いている方がいらっしゃいますが、主の方向を見るように、そのことによって、この理解できることがあります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを御座をお出しください。また許された問題に関して感謝をしている方がいらっしゃるんですが、さらに信仰の告白をしていきなさい。その信仰の告白をすることによってはっきりし、また技が明確になる方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを御座をお出しください。御言葉に従ったんですが、状況がちょっと良くないのでちょっと揺れている方がいらっしゃいますね。祈ることによって確認を強め、そして確信したところに従って進んでください。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めと心をしたいと思います。それでは各々の癒しのためにお祈りください。天皇様、お一人お一人の稼働精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって水を、お一人お一人の稼働精神から、イエスキリストの御名によって、お一人一人の稼働精神です。野菜。イエスキリストの御名によって、お一人一人の稼働精神の名称、左の耳がちょっと聞こえにくい方がいらっしゃいました。まあ、これが野菜でした。腰がちょっと痛い方が野菜でした。でまた喉がちょっと悪い方が野菜でした。イエスキリストの御名によって、お一人一人の稼働精神の名称、左です。感謝します。イエス様の名前によって、まず、ごめん、どうかしましょう。私たち共にありますように。アメン。